高橋玲の殺伐 EKV 改め。前回のザコラジのさ、最初のラジオドラマはすごく面白かったと思いますよ。ね、なんか、いや、気になる人は聞いてみてください。本当にもう最初、再生したら即始まるんでね。あれはすごい面白かったですね。まあ、どちらかというと、国立のエフランの大学に通っているパーソナリティの高橋玲でございます。エフランパリピ大学生っていうのを言ってたけどさ、本当に、まあ、最大もいるよね、そうやつね。まあ、いないわけじゃないよね。そう、まあ、国立エフランですよ。僕はよく友達に、国立、じゃ私立に行ってる友達とかに、国立っていうと、あ、すごいね、みたいになるんだけど、いや、実際エフランですからね。首都圏国立大学っていうと、聞こえはいい。東大と最大にしかない学部があるっていうと、聞こえはいいって。そういう大学ですけどもね、まあ、ぜひ使ってみてください、最大生はね。うん、首都圏の国立ですよっていう、もうなんか両手で数えるほどしかない首都圏国立ですよっていうと、ちょっと気分がよく良くなるよっていう話でございますよ。はい、そんな感じで今回はですね、まあ、まだそう、前回の100、これが多分103回になると思うんですけども、102回ですかね。前回、多分これ2本同時に上がってると思うんですけど、それなぜかっていうと、前回があまりにもつまんなすぎて、上げる気になれなかったっていうのが正直なところなんですよ。結局1週間上げずに、ね、何話したか結局、いつも通り覚えてないんですけど、とんでもなくつまんなかったっていうか、頑張ったしかも、みたいな、印象しかないので、上げていません。で、気になるところはやっぱりこのガンプラじゃないですか。ガンダムを作ろう、ガンプラは友達のコーナーなんですけど、左腕が完成しました。で、先週は特につまんなかったから、うわつまんねえなって思いながら撮ってたんですよ。30分ってか、まあ、28分撮ってて、その中で、まあ、焦ってたんでしょうね。付けるところ間違えまして、上下逆みたいな撮ってつけちゃって、それで撮るときに実はね、パチッてやるところが折れちゃったんですよ。だからちょっとこの脇が甘いみたいな、本当にね、脇っていうか、なんて言うんだろうね、この上腕二頭筋の部分がねパカパカになっちゃって、まあ、なんとかくっついて補正はできてるんですけど、まあ、ちょっと完全なザクには仕上がり、欠陥ザクっていう結果に終わりそうなんですよね。まあ、そんな感じで進んでる具合が気になると思うんですけど、まあ、その右肩のシールドの部分が完成していますよ。まあ、その辺はまた後でガンプラは友達のコーナーで行っていきたいと思います。なんか落ちたね。で、何の話をしようかなって思って、この前イッテ Q ですよ。イッテ Q っていうのはもう本当に面白いね。ほぼ毎週見てるんですけど、イッテ Q の出川イングリッシュのやつがあるじゃないですか。それの出川イングリッシュに近い感じで、パパラッチ出川っていうの企画があるんですよね。出川哲朗さんが今回カンヌに行ってパパラッチの真似事っていうか、なんか一緒にツーショットをどれだけiPhone で撮れるかみたいな企画で、すごいですよ。ウィル・スミスとかのですよ、セルフィーで、ウィル・スミスがセルフィーで出川さんと一緒に撮るっていう、そういう奇跡みたいなのも起こったりしてるんですけど、それを見て何を感じたかっていうと、うわ、ハリウッドスターってかっけえなーって思ったんですよ。いや、かっこいいね。ハリウッドスターってそもそもどうやってなんのかも全然わかんねえけど、ハリウッドスターってもう慣れたらもうね、甘神ですけど慣れたらね、もうみんながなりたい職なんじゃないかなって思って。だってウィル・スミスとかもどう、なんかハリウッドスターってさ、いきなりハリウッドスターとして来るからさ、どこがスタートなのか分かんない感じあるよね。渡辺謙みたいな、あれはもう完全にハリウッドスターですけど、だからやっぱその下積みを経ていくのか。でも渡辺謙さんかなり年って、まあその初老じゃないですか。で、まあ、昔から出てたのかもしれないですけど、そのウィル・スミスとか本当に若い時から出てって、でその若い女優さん、まあ、どこからどこがハリウッドか俺はちょっとよく分かってないんだけど、何なのハリウッドって、何美女と野獣はハリウッドじゃない分かんねえんだよな。ハリウッドって何ですかね。 多分 おそらくあのスターウォーズみたいのハリウッドっていうのかな、スターウォーズは違うのかな、わかんないけど、なんだザ・ハリウッド映画っていうと、まあちょっとよくわかんないですけど、まああれです、多分あの MIB メインブラックとかはハリウッドなんですかね、そのドカーンってなる、あスパイダーマンとかハリウッド、でもあれはユニバーサルだから違う、よくわかんないな、はいわかんないですねそんな感じで、まあハリウッドスターってかっこいいなって思って、で今から僕もなれるのかなって思って考えてみたんですよ、妄想で。でそしたらですよ、まず英語ができなきゃいけないっていうところでまず1回目つまずきますよね。まあ英語ができたとしてもどうやってなるかっていうと、やっぱアメリカに行ってそのビザがあるから、いきなりその何も持たないで行ったとしても数ヶ月で帰ってこなきゃいけないらしいんですね。なのでだからその芸術性のある人に認められる特別なビザっていうのを持ってそこで生活しなきゃいけないらしいんですけど、かなり大変ですよね。だからまずそのやることとしてはアメリカに行って、その演技の学校に通うことになって、その通うからっていう証明を出してビザを発行してもらって、一応学んでそっからまた下積みを経てハリウッドスターになるみたいな流れが一般的らしいんですけど、まあ、今からじゃどう考えても無理っていうことで僕はもう諦めてもう子供に託そうかなっていう結論になりましたね子供しかないね、こうなるとね。うん、なんかその昔だったらさ、そのクリント・イーストウッドさんとも握手してましたけど、出川さんはね、僕実はあのクリント・イーストウッドが訪れたことのあるキャンプ場に行ったことがあるっていう、微妙にすごいのかすごくないのか分かんない経験をしてるんですけど、クリント・イーストウッドさんとかの時代はそれこそ映画の黎明期ですから、そうですよね、そのアクション映画とかその西部劇の時代ですよ、いわゆる今じゃ全然撮らないけど、そういうのを撮ってる時代だったら、ほら映画俳優になるんだみたいな感じでワクワクするぞって言っていけば慣れた可能性がまだある。でも今はなりたい人がたくさんいて、多分ね俺は知らないだけだと思うんだけど、声優になりたい人がたくさんいて、そう簡単にはなれずに、で慣れたとしてもそこそこ売れずにそのまま終わっていくように、多分ね映画俳優とかもそういう道なんだと思うんだ。であとダンサーとかね、ダンスやってる人いっぱいいるけど、多分エグザイルになるっていうのは相当難しいんだろうなっていう風に最近思ったんですよ。だからそういう感じできっとなるのは難しい時代になってしまったので、昔だったらね俺ダンスだけで行くわっていう、お前変なやつだなってなって、でも上手かったらそれで有名になるっていうことはできたと思うんですけど、多分時代の流れだね。でもそのそういうことを考えていて、結局何をしたいかっていうと、子供に何を習わせるかっていうことを発想に至って、やっぱ英語かなって思いましたね。小さい頃から英語をやらせておけば、他の勉強が多少社会とかが多少できなくても英語ができればモテる間違いない。英語ができれば他の教科できなくてもモテるし、仕事はある絶対に、っていうのでまず英語はやってほしい。であとあれだね、声楽、歌がうまい、あとはピアノ、スポーツはもうね細工やんなくてもいいって思ったんだ。なんかその歌がうま、そう声楽を昔からやってて歌がうまければなんかモテるいや実際歌うまいとモテるじゃないですか。 謎ですけどこのなんか歌うまい人に惚れるみたいなよく聞くことあるじゃない、多分モテるんですよ本当に。歌うまい人って男でもかっこいいなって思うことあるくらいなんで、多分歌うまい人は基本的にモテるっていうのもあるし、歌がうまければその性格とかちゃんと極めればそれの先生で食っていけるんですよ。免許とかないから別に、そういう教室を功績さえ上げてしまえば。でピアノも先生ともそれと一緒で、ピアノできれば最悪勉強できなくてもピアノさえめっちゃ上手ければなんとかなるっていう視点から、そういうなんかそのスキル系の、僕そういう習い事一切やってなくて、やってたのはまあプールとかのそのなんていうか微妙なみんなやってるようなやつで、ピアノとかやっぱねいいと思うんですよ。一芸に弾いてるっていうのはそういうもんで、泳げるのはみんな大体泳げるじゃないですか。大体25メートルぐらいは、まあ、大体泳げるみたいな。そう、得意ではないんですよ僕もやってたけど。だからそのスポーツはね、まあ、やってスポーツ的なその精神を学ぶっていうのはいいことかもしれないけど、二の次だね。スポーツですげえ有名になる人ってその歌とかなんだピアノとか演技とかで有名になる人よりも熱しやすく冷めやすい傾向があると思いますね。そうテレビでさ、すごいメダリストとか吉田沙保里だって出てくるの本当に超少ないじゃん、あんだけすごい人なのに、みたいな感じで考えると、そのハリウッドスターになるためにはやはり英語を最初から習わせて歌がうまいこと、 重要かなって思ったので、これ習わせたい職業ベスト3にランクインですね。そんな感じで皆さんありますか、習わせたい職業なんかある、 なんだろうな、うん、俺昔サッカー習わせたいと思ったけど今は別にならなくてもいいかなっていう感じですね。やっぱ英語かな、英語、ピアノ、声楽、他なんだろうね、あ、書道、あ、書道だ、字綺麗だといいね、うん、書道はちょっとあの硬筆だけでいいんで、別に毛筆はやんなくてもいいんで硬筆だけでも習わせたい。そんな感じで、今回もですね、30分間お届け、30、うん、ちょっと時間設定を最近ミスっているので、あのガンプラのコーナーをゆっくり落ち着いてやるために時間を長めに取りたいと思っているので、そんな感じでやっていきます。ということで、この番組は私こと高橋玲が面白おかしくブルースな30分をお届けするトークショー番組です。今週のゲストはいません、ガンプラがゲストみたいなもんですね。はい、そんな感じで、それでは高橋の殺伐 EKV 改め最後までお付き合いください。高橋玲の殺伐 EKV 改め、この時間は玲戦がお送りします。
EKV 100回行ったみたいだよ、
すごいね。
ザコラジも100回行くためにはどうしたらいいと思う？
それはね、次回から100回、99回、98回って取っていけばいいと思うよ。
ザコラジ
100回超えてもずっと一人で担当 EKV。はい、ということでですね、ありがとうございます。これジングルね、とても嬉しいです。俺もなんか作ろうかな、ザコラジ77回記念みたいなね。60何回だと微妙じゃないかな、だからそのなんか区切りがあんま良くないから、ザコザコザコラジって何にも数字に当てはめられないしね、上げよう木村無理だね。だからそうだね、77回ぐらいで記念のジングルを何か差し上げましょう。ありがとうございました。それで今回もですね、このコーナーに入っていきたいと思います。ガンプラは友達第4回目。はい、伝統的ではない新興的なコーナー、このコーナーでございますが、このコーナーはですね、ガンプラを作っていこうというコーナーで、その間に話すことがないので、趣味について、僕の趣味についてちょっぴりだけ好きなところですが、ちょっぴりだけ紹介していこうというコーナーでございます。はい、そんな感じでですね、前回サイトが見つからなかったんですけど、今回は見つかりました。どこまで行ったん、切り絵、江戸切り子まで行ったんだっけな、違う、オープンコーラ、回路作成、紙飛行機だ、紙飛行機まで行ったんですね。はい、紙飛行機からどんどん進めていこうと思うんですけど、やはりね、喋りながら作業するっていうのはなかなか難しい。で、この、ね、趣味について喋るよりも、なんていうか、そのラジオ番組、僕がおすすめするラジオ番組について喋る方が意外と話が持つんじゃないかっていうことを感じ始めたわけですよ。どうですかね。どうですかねとかじゃなくて、まあ今日はあの右肩のボンバーなザクの右肩、まあ、調べれば出てきます。あのザク2、ザク2で検索してください。ザク2って検索すると、あの右側にチクチクボンバーなものがあると思うんですけど、そこの部分をね作っていきたいと思いますよ。はい、じゃあ一応趣味の話3個ぐらいするか。革細工はね、やったことないですね。やったことあるやついるのか、革細工って。この年で革細工って大体何、あ、財布とか作るのかな、なんか財布、革のお財布とか、あとはベルトってか、あのループタイみたいな革で作ったりするのかな。あ、おしゃれだね。でもその趣味はね、これ私が作ったのみたいな、革の筆箱みたいな、そういうのね作ったら割とおしゃれな趣味なんじゃないでしょうか。はい、次。機械加工、これ機械加工って何、機械加工っていうのはどういう感じなんでしょう。元ある機械をさらに加工するみたいな、板車みたいな、板車っていうか車改造するみたいな感じですか。電話じゃない、あの電子レンジと電話くっつけて電話レンジにするみたいな感じですか。あ、そういう感じじゃない。クレイモア型の加湿器を作ってモアッドスネークっていう名前につけるようなものですか。ちょっとわかんないですね。機械工とかの人はこういうことやってるのかもしれないですけど、それが趣味になってる感じですね。続いて切り絵、あ、切り絵ね、このね放送研究会のこの部屋には僕が作ったガンダムの切り絵があるので、ぜひ見てください。はい、次、魚卓、魚卓、ちょっとわかんない絵つきましたね。これ押せばね、実はね中身が見えるっていうことなので、ちょっと見ていこうかな。人気度3、始めやすさ3、 なんて読むんですかねこれ。読めないので飛ばしましょう。魚を魚に未来を開拓するのタクで、釣りで釣った魚の側面に進み、あ、タク、タク本のタクかこれ。なるほど、魚の側面に墨を塗りその面に紙を転写、魚の記録を取るために、趣味なのこれ。まあ趣味か、あ、こういう魚釣ったなみたいな感じですか。でかかったの、うまかったのみたいな、味も書いたりして。魚拓コンサートとかあるんですかね。コンサートはないかな。クイリング、クイリングってのは謎ですね。分かるやつだけで言うわ。消しゴムハンコ、うん、完全に手が止まっていた今手が動かねえ動かねえ。消しゴムハンコいいですねこれはね。消しゴムハンコかなりいろんな場面で使える感じじゃないですか。年賀状とかね、あの書くときはすごい使うんじゃないでしょうか。消しゴムハンコ危ねえ今、間違えるとこだった、危うく向きを。はい、こんな感じで今チクチクボンバーの文が完成しました。やっぱりね、趣味の話すると話が持たないので、まず自分の趣味じゃないのでね、自分の趣味の今日は消しゴムハンコまでにしてラジオの話にしましょうか。新入生まだあんまラジオ聞いたことないっていう人もいるのかなって思いますので、おすすめのラジオ番組一つここで紹介しましょう。その名は関智一のユニゾーンでございます知る人ぞ知る下品な番組、関智一のユニゾーン。ユニゾーンはですね、あの人気声優が月曜日から金曜日まで、それぞれ交代で、毎週ですね、帯番組としてやってる番組があるんですけど、それがユニゾーンというので、月曜日が関智一さんが担当、火曜日が柿原哲也さんが担当、水曜日が寺島拓馬さんが担当、木曜日が鈴村健一さんが担当ということで、あ、木曜日までですね、この帯番組でございまして、中でも僕が一番気に入っているのは関智一さんのユニゾンでございます。まあ、あのそのユニゾン全体で見ると一番再生数が伸びない番組なんですけどね。なぜかというと下品だからですぜひ聞いてみてください。あの関智一のユニゾンは本当にもう下ネタが無理だ、もう本当に下ネタ言うやつ信じらんないみたいなやつは聞かない方がいいかもしれないですけど、まあ、下ネタ、まあ、聞く分には面白いよね、言うのはちょっとモラルに欠けるけどみたいな、ちょっとした下ネタ好き、まあ、僕はそういうわけじゃないんですけど、その下ネタに、まあ、そんな耐性がないわけでもない人が聞く分には面白い番組です。ぜひ聞いてください。月曜の深夜1時から、AM1134FM916 文化放送でですね、絶賛やってます。ラジコで聞けますのでね、タイムフリー機能とか使ってぜひ聞いてみてください。これ本当に面白いって、何が面白いかっていうと下品なんです、とにかくいや、だからなんかふざけてるんですよね。聞けばわかります、本当に。ラジオってもうそれに尽きるみたいなところあると思うんですけど、本当に聞けばわかる、なんていうか他のラジオにはないよね、あの感じ。まあ本当に聞けば、ヌプチャパっていうね、なんか謎の大会っていうか、スポーツヌプチャパっていう名前だけ決まってて、そのヌプチャパとは一体何なのかっていう感じから、その新しいスポーツを作っていこうっていうコーナーがあるんですけど、それはヌプチャパですね。前回はそのローションを使っておっぱいプリンを口元まで運ぼうみたいな、そういう選手権になってまして、もう本当に下品っていうか、関さんはね、もう天才声優なんですよ。関さんっていうのは、そう、知る人と知る天才声優、まあ、声で言うと、あのですよ、まあ、今で言うとドラえもんの、あ、待って、間違えちゃったじゃんちょっと話してたから全然間違えちゃったじゃん。なんか腕の向きがおかしいもん。あれ、あ、いいんだ、合ってた、回るんだね、よかったよかった。こんな感じで、関智一さんですよ。関智一さんはあのみんな知ってるドラえもんのスネ夫役ですね。今やってんのはスネ夫役。そして誰って言えばわかるかな、 G ガンダムのドモン他にも本当にいっぱいやってるんですよ。かっこいい声からふざけた声までやってるんですけど、まあ、調べてみればいいんじゃないでしょうか。関さんって あれだね、シュタインズゲートのダルですね。ダル、他に何か有名なところ俺よく分かってないんだけど、な、本当にでもいろいろやりすぎて逆に 何がすごい一番有名なのかっていうのが分かんないみたいなところもありますけどね。すごい昔から出てる声優さんなので、いろんなやつに出てて、自分で劇団とかもやってですね、あの朗読劇とかヘロヘロ級カンパニーっていうね、アトミックモンキーの所属声優さんとか俳優さんが主に活動しているですね、その劇団 版の座長でもありますので、そのラジオビッグバンっていうのを昔やってたんですよね。その関さんのユニゾンはこの前ちょうど100回を達成したところなので、この番組とは意外と近しいものがあるんですけど、そうですね、そのラジオビッグマンっていうのも10年続いたスーパー番組ですから、それを引き継いでやっているという点でもですね、まあ、かなりすごいんじゃないかなという感じですよ。ちょっと全然わかんねえなこれ。どうやってくっつけんの、まあ、ここに来ていきなりすごい難関が来てしまった。とりあえず頭作るか。そのもうほぼ完成で、今両腕とあと体の部分を作って、そこをくっつけたら終わりみたいな。で今頭作っちゃおうかなっていう感じなんですけど、そのね、胴体で足とか手を挟み込むらしいんですけど、それがちょっと喋りながらだと全然確認できなくて難しいですね。どうしよう、これここに来て最大の危機ですよ。他におすすめの番組、とりあえず関智一のユニゾンは月曜の1時間番組なんでね、すごい聞きやすいと思います。特に通学中とか、下校中とかですね、暇してると思うんで、ぜひ聞いてみてください。まあちょっと思わず吹き出してしまうような、あ、こういう変な人もいるんだなって、ちょっと幸せになれるようなね、そういう番組をずっと作っている方なので、ぜひ聞いてみてください。他に、まあ、イケボを聞きたいなら迷わず柿原さんのユニゾンを聞いた方がいいですよ。火曜のユニゾンを聞いた方がいいです。でそんなラジコっていうのを知らない人いるんじゃないでしょうか。そういうね、いると思うんですよ、ラジコを知らない人が、この放送研究会にも。なのでラジコを知らない人、ラジコと検索してアプリをダウンロードしてみましょう。そこにタイムフリー機能というのがですねあるので、そこでタイムフリー機能を利用して1週間以内なら、関東の主な放送局のラジオを聞くことができますので、そこでですねタイムフリーで月曜日の深夜1時のところに行ってもらいますと、ユニゾンという番組があると思うので、ぜひ聞いてみてください。でそしてスペシャルウィークって言ってるさ、この前あそっか、先週話したんだけどラジオアップしてないからみんな聞けてないんだね。そう、今週はスペシャルウィークで吉田久典さんがやってるミューコインプラスで獣フレンズ特集がありましたけど、あれもなかなか面白くてですね、何が面白かったかっていうと、本当に凝っててラジオドラマを作ってたんですよ。それがすごい面白かったので、ぜひ聞いてみてくださいよ。面白いっていうか、すげえ手が込んでて、本当のキャストを使って二次創作のラジオドラマをやっているので、それ聞く価値ありますよ。新聞見たらね、ラジオの番組表っていうのも今時にずっとあるんですけど、そこに吉田久典ケモフレって書いてありましたね番組名が書いてないっていうね、吉田久典ケモフレしか書いてなかったですよ。あー、もうなんか全然わかんなくなっちゃった。ちょっとどこをどうしたら、これか、これをつけるんだね。なんか微妙な時間だな、これどっから攻めればいいんだ、全然わかんなくなっちゃった。あ、こっちだったな。15、16、あ、これですね。ちょっと顔だけでも完成させていきたいと思います。ちょっとこのラジオ以外でも作ることになりそうですね。これははめんのはしょうがないもん。でもこれ本当に難しいコーナーですよ。他になんかおすすめの番組と言いますと、A&G リクエストアワー、アスミカナの金待ちですかね。これとても面白い番組でございます。スペシャルウィーク、今日多分金曜日に上がってると思うので、日曜日暇な人文化放送に行ってみましょう。JR 浜松町駅北口降りてすぐのですね、文化放送サテライトプラスに行って、安住かなさんと青木優馬さん、そして今回はですね、遠藤正明さんと北谷博さんがゲストに来るようなので、公開生放送をするので、ぜひ行ってみてください。僕はちょっとバイトで行けないんですけど、すごいいい機会ですよね。その公開生放送とか見ると一気にラジオ好きになる人が多いですから、そういう経験をしてみてもいいんじゃないでしょうか。そう、公開録音とか行くと、あ、ラジオってこうやって撮ってんだ、すげえなーっていうか、その見に来てる人もこんなにいいんだ、すげえなーっていう風になることが多いので、ぜひ行ってみてください。面白いと思いますよ。はい、そんな感じで、あとね2箇所ぐらいなんだよな。腕つけて3と4だけくっつけて、あ、3と4をくっつければ、3と4つっても分かんねえよな。3と4くっつければ、あ、まあ、この感じで胴体はもう作れると思うので、番組終わってちょっと 1,2 分でちゃちゃっと作っちゃって、それを番組のブログに上げたいと思います。胴体ができて、あ、もう胴体できたら、あとはバックパック、そのジェット噴射 するところの部分ですね、そこをですねつければ完成という形になりますので、どうか、こうご期待という感じです。もう時期完成。そして次作るのは同じ形なんですけど色が違うシャーザクになりますので、こちらもですね色が違うんですけど値段は、同じ238円でビッグカメラにて売ってますので、ぜひ興味が湧いた人は作ってみてください。さあ、あと本当に1分ぐらいだけど、ちょっとできるかな、難しいんじゃないかな、ここなんかだって注意しろみたいな書いてあるもんな、取り付け注意してくださいみたいな。これがこうなって、これがこうなるから、こうですね、はい、 OK です。さあそんな感じですけど、どうしましょう、これがこうか、こう多分こうですね、はい、 OK です。はい、では、後で胴体をくっつけておきます。散らかりっぱなしですね。はい、そんな感じでガンプラアドマチ第4回ほぼ完成のところまで来ました。
あー、子羊の塩蒸し美味しかった。
あれ、これも美味しそうじゃない。
頼もう。
レイセン頼むなら、じゃあ俺も柿の羊羹頼む。
はい、すいません。柿の羊羹と、
レイセンは食べてこそレイセン、
カンガル
ーレイセンがゆえの灼熱。
じゃあバッチューチョンも。
バッチューチョン。
高橋玲の殺伐 EKV 改め、
高橋玲の殺伐 EKV 改め、この時間はレイセンがお送りしました。多分合ってると思うんだけどな、すげー汗かいてんですよ、このコーナーやるとなぜかすげー汗かくんですよね。先週もすごい汗かいてたんですけど、暑くなりましたね皆さん。そんな話の展開があるかっていう話ですけど、なんか本当に分かんないですねこれ、どうやってつけるのか見ても分かんない。あ、なるほど、足をここにつけろって感じですね。ちょっと延長でやっていきましょうか。こうなっているので、はい、あ、足がここに刺さって、あ、関節になって、なんかこういう、はい、理解みたいな俺だけが理解している。はい、そんな感じで、まあほぼ完成ですね。それではめるところも無事分かったので、それで何の話をしようかな。そう、教員採用試験もうすぐですよ。その教員採用試験と、あともう就活はねほぼね大詰めで終わり。あれ、折れちゃった。セーフ、危ない。これなんかかなりシビアな設定になってますね、なかなか刺さらない。はい、では後でやります。はい、そんな感じで今回はここまでです。次回のゲストをまた募集してますので、ゲストさんぜひぜひ来てください。もう試験とか終わった頃でしょ。はい、そんな感じでメールもたくさんお待ちしておりますので、ここまでのお相手は高橋レイでした。さようなら。